Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ、メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、 鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、 ハワイホノルルケーズーレディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して58局ネットでお届けをしてまいります。というわけですね、今日は以前にお迎えをしたアーティストではありつつも久しぶりにリリースがあるということでお迎えをさせていただいた方なんですけれども、まあ以前知っていたこの方とはちょっと一味違うぞという形でリリースをされてこれました。というわけで今日のゲスト、この方です。
太田ひなです。
太田ひな、Best variety of the music of tomorrow. DJ のビーズ東京ライブへようこそ。今日のゲスト、太田ひなさんです。お久しぶりでございます。お元気でいらっしゃいましたか？
はい、私はもう元気でお久しぶりです。
私はもう元気でお久しぶりです。いやいや、でもなんかいつぶりですかね、本当にお久しぶりにお会いすると思うんですけど。
そうですね、前の多分放送が4月とかでしたよね。
そんな、そうですね、去年の多分春ぐらいだったと思いますので。
そうですよね、
うん、その時に初めてお会いして以来。
そうです、
お久しぶりということでございまして、お元気でいらっしゃいましたか？
はい、もう去年懸念していた就職活動も終わって。お、
結果はどんな感じなんですか？
あ、もう私はもう結構割と早く、うん、音楽やろうと思ったんで、うん、スルッと終わらせて。
なるほど、もう音楽の方にしっかりと、
うん、結構割とさらっと終わらせられることができたかなって感じで。
なるほどですね、はい、なんか今の笑顔が全てを物語っているような感じもいたしますけれども。2018年はじゃあ、まあその就活なんかもありつつ、
はい、
太田さんにとってどんな年でしたか？
そうですね、さっきのびーさんがオープニングでもちょろっと言ってくださってたんですけども、うん、リリースがありまして、その準備をすごい、うんうん、頑張った年でしたね。本当いろんなことを勉強して、なんか同じ曲を聴いても今と昔では全然違く聞こえるぐらい、すごいいろいろ勉強した年だったなって感じがします。
それはやっぱ音楽的にも。
そうですね、
人間的にも。
あ、もうそうです、そうです。
まあ人間的にもそんなに成長するきっかけがあったんですか？なんか
ような気がします。私ではなんか見え方とかちょっとよくわからないんですけど、
うん、まあでもなんかなんて言うんですかね、こう前はなんかあんまりまだ定まってない感じの表情が結構多かったんですけど。
そうかも。
今日久しぶりにお会いして、こう、はい、表情がカチッと固まってるなっていう感じが。
あ、本当ですか？
はしました。なんか、はい、なんか変化ありました？そういうプライベートのところもありつつも、わかんないですけど。
あ、なんていうか、なんか去年は、うんうんうん、なんだろうな、その人間的な意味ですよね、
ええ、
例えばなんか本当その普段の私生活の中の話になるんですけど、うん、例えば自分が何が好きで何が嫌なのかとか、
はい、
でもあんまりよく分かってなかったりとかもして、なんか去年はなんかそれをちゃんと言葉にする努力をしたというか、なんか就職活動でいろいろなんか自分を見直したのも結構大きかったような、はい、 気はするんですけど、
自分がよりよく見えるようになってきた。
なんかそう、あ、私はこれが嫌でこれが好きでこうやりたくてとかっていうのがあんまよく分かってなかったのがちょっと分かるようになったような感じはします。
なるほどね。まあ、太田ひなという人間がちゃんとこう地に足をつけて、ね、一歩踏み出したっていう感じの年だったんでしょうかね。
うん、そうです、そうだと。
そうですよね。そうは言いつつも今日初めて太田さんの名前を聞いたという方もいらっしゃると思いますので、
はい、
太田さんの自己紹介といいますか、こんな感じで、はい、あの活動していますというところをちょっと、教えていただいてもいいでしょうか。
はい、
はい、
太田ひなと申します。シンガーソングライターとして、うん、都内を中心にライブ活動をずっとしてきました。で、今回1月16日に、アルバムをリリースすることになったので、うん、今回ちょっと呼んでいただいた形になってます。
うんうんうん、なるほど。どんなアルバムになりましたでしょうか。タイトル何でしたっけ。
は、ビットウィンザシーツっていう、う
ん、ビットウィンザシーツ、
はい、
なんかそんな名前の映画とかカクテルとかあったような気がするんですけど
ありましたね。曲なんだっけ、
曲もあったのかな、
作者の名前ちょっと忘れちゃった、曲もありましたし、うんうん、そうですね、カクテル有名ですよね。なんかレディーキラー的な強いお酒な印象はあります。
そうですね、ちょっと深夜に飲みたいような感じのあのカクテルだったと思いますけども、その、はい、っていう曲はなかったですよね。ビットウィンザシーツっていう曲って、
まあ、曲自体はないですね。
ないんですよね、
はい、
どういう願いを込めたタイトルですかこれは。
は、あの願いとかっていうよりは、うん、そのなんだろう、私の中の印象でのアルバム全体のイメージっていうか、
うんうんうんうん、
印象な感じですかね。なんかその結構なんだろうな、そのポップでカラフルな印象にはなったかなと思っていて、
はいはい、
でもそのなんだろうな、曲自体は割と女性的というか、そういう感じは確認あるのかなと思ってて、なんかそれでなんかいい言葉ないかなって探してた時にちょっとしっくりしたきた感じがしたので。
なるほどなるほど。以前ね、お越しいただいた時の、はい、結構弾き語りの、音源を、うんうん、その時は太田ひなさんの曲というイメージで僕は聞いていて、
うんうん、
で久しぶりにあの音源をね、先立っていただきまして、
うんうん、
聞いたら、これは本当に僕の知っているあの人が本当にスタジオに来るんだろうかってちょっと不安になるぐらい、まずそもそも声が、うんうん、なんて言うんでしょうね、官能的というんでしょうか、
はは、
ちょっとこっちの、感情を揺さぶるというか、かき立てるなんかそういう声になっていたのと、前はなんか少女な感じだったんですよ。ちょっと
声も変わりました。
変えた、変わった。
あ、本当ですか、うん、それは私は全然
と僕は聞こえたんですけどね、
は
あ
は
あ、そのいろいろ編集のあれもあると思うんですけども、うんうん、曲調の違いとかっていうのもあると思うんですけども、
あ、なるほど、
大きく世界観が変わったようには思うんですけど、うんうん、それはどうですかご自身としては。
あ、もう本当にそうですよね、
うん、
もう本当アレンジをお願いした、
うんうん、
テンプルオブカウンの森さん、オーリオールテンプルオブカウンの森さんの本当おかげだなと思いますし、うん、なんだろう、でもそのもともと、そう、なんだろうな、曲をなんか、なんだろうな、イメージからすごくかけ離れてるわけでは本当全くなくて、はい、
うん、
私はすごくしっくりきたと思ってるので、
うんうんうんうん、じゃ世界観がもうバッと広がったというか、もともとあったものからこう芽が出て膨らんでみたいな、
うん、
そういう感じなんですかね。
そうだと嬉しいなと思ってます。
これはなんか周りの方の反応としてはどんな感じですか。
は、そうですね、でもノビーさんみたいな反応いただけると思うんです。あ、やっぱりそうですか。すごい変わったねっていう声もいただけますし、
うん、
でも結構そのびっくりしたし嬉しかったのは、なんかすごい変わったし広がったけど、あ、なんかよりひなちゃんっぽくなったねっていう意見をもらったこともあって、
うんうんうんうん、
それはすごい嬉しかったなって思いました。
なんかその太田さんのイメージにしっくり合ってきたね、寄り添ってきたんでしょうね、こううまく合流したというか。
嬉しいです。
なんかこっからどうなるのか本当に楽しみだなっていう音源でした
ありがとうございます。
いや、素晴らしいなと思って聞かせていただいておりまして、
あ
の今日はこのね、ビットインザシーツから、音源を4曲お届けをしつつも、はい、この後2月に入ってすぐですね、
はい、
ワンマンライブもありますので、はい、まあ、そんなところもちょっとご案内をいただきながら、はい、太田ひなさんのプライベートにも迫りつつ、
はい、
お届けをしていこうというふうに思っております、
はい、
よろしくお願いいたします。
ま
ず一番最初にお届けをするナンバーがロマンスという曲なんですけれども、はい、これはどういうナンバーでしょうか。
これは、うん、その MV もその公開
あなるほどなるほど
するんですけど
YouTube に、
このアルバムでその看板というか、うん、その一番メインの曲かなって思ってる曲で、
はい、
そのなんだろうな作り方とかも今まで私が作っていたのとは全然違う作り方だったりとかもして響きとかを意識して割とやったことない方法で作ったこともありますし、うんうんうん、なんかなんだろうな今まで作ってきたのじゃなくて新しいのがより分かるというか、
はいは
い、そういう曲なのかなと思ってます。
なるほど。内容としてはなんかこういうものを歌っているみたいなそういうのがあればあるんですか。目標みたいな目標じゃないな主題みたいなテーマみたいなものはあるんですか。
なんか割とそうだな、うん、なんかその分かりやすく歌詞でその、うん、が先にあってなんかこういうのを描きたくてやったっていうよりは、
はいはいはい、
そのなんだろう、なんだろうな最初に英語の歌詞を当てて、はい、響きとか気にしながら日本語を当てた感じになってて、
はい、
なんかなんだろうな洋楽っぽいというか、だからなんかその例えば音と響きがそのなんか化学反応みたいなのを起こしてああちょっとこれ気持ちいいなみたいなのを今までやったことがなくてでもそういうのがその合わさった感じの印象だなと私は思うので、
なるほど、
なんかあ、こう今これから先こういう感じになるのかもしれないなみたいなその思ってくれれば嬉しいなって。
ちょっとパズルっぽい作り方というか、
さあそうかもしれないし、ね、曲の作り方本当に
大きく変わった2018年
だったんですね、うん、すごく勉強になりました。
じゃあその、まあ、看板の曲といいましょうか根本から変わった太田ひなさんをまずここで体感をしていただこうというところでございますかね、
はい、
太田ひなさんでロマンスお届けしましょう。
息を振る月が二つ不意に静寂悪夢みたいきっと愛したい落ちてくじたいブルーライトの深海ブルーライトの深海
The best variety of the music of tomorrow. DJ Nobby's Tokyo
Live. お届けをいたしましたナンバーが太田ひなさんでロマンスというナンバーでございました。
ありがとうございます。
これね、僕はあの実はサンプルをいただいた時に、うんうん、大変失礼だなと思いながらもお酒を飲みながら聞いてたんです、うん、これはハマりますよ。
え、本当ですか。
いや、
嬉しい。
いいなって思いながらふわふわしながらもう身も心もふわふわしながら聞いているっていう状況でしたけども、どんな時に聞いてほしいみたいなってありますか、こういう曲。今回の、
うん、CD。 そうですね、いやでもそのロビーさん、ノビーさんのお酒を飲みながら、うん、聞くのは、いや嬉しいですね。なんか
太田さんもお酒好きなんでしたっけ。そういえば
好きです。うん、
なんか完成した時やっぱりちょっと飲みながら聞いてみたりとかしましたか。
あ、しましたね。家で飲みながら聞いたりもしたし、うんうんうん、そうですね、しましたしました。
ちなみにあのロマンスはどんなお酒が合う感じですか。
私、
太田ひな的に、
私
めっちゃのんべえキャラになってますけど。
いやそれそうなんですよね。いやそんな全然強くないけど、いやでもな、私普段ビールしか飲まないからな。あんまり。でも好きですよ、ワインとかも好きだし。
なるほどなるほど。
日本酒も好きだし、ウイスキーも好きですけど、うん、ビールが一番好きかな。
なるほどね。じゃあまあビールをひとまずは。
ひとまずとりあえずビール
で、ビール飲みながら聞いてよっていう感じですかね。でもそれこそそういう、まあいわゆるバーとかそういうところのラウンジとかっていうところの BGM にもすごいバシッとはまると思いますし、
嬉しいですね。
クラブとかでも深夜になればはまるかなという気もするんですけど、
うんうん、
なんかそのいわゆる弾き語りっていうところからまたワンステップ、
うんうん、
違うところに今来たのかなと思ってるんですけど、うんうんうん、ここはじゃあその、プロデューサーですかね、アレンジをしてくださった方の技量もありつつ、
うんうん、
でも太田さんもこれは心地よかったんですね。
すごい本当、全然、あでも なんだろうな、そのお客さんの目線に立った時に、あなんかこんなに変えて大丈夫かなっていう不安はやっぱりありましたけど、でも私はすごく好きですね。
うーん、なんかこうね、ちょっと怖い部分もあったんじゃないかなって思いながらも。
あー、そうですね。
もともとこういうような曲をよく聴いていた感じなの。
あーうんとね、あでもそうなのかな、なんか小さい時はその私幼稚園の時に、
うんうんうん、
あのなんだろうな、私の幼稚園の時、例えば宇多田ヒカルとかボニーピンクとか、あの辺なんだろうな、
宇多田ヒカルさん幼稚園ですか。
あ、そうです、そうです、流行ってたんですよ。
そうかなるほどね。
そうそうそう、
今いろいろグッとくるものがありましたけど、
あ本当そう、その辺が流行ってて、うん、なんかなんだろうな、その辺はずっと聞いてた感じはあって、
なるほどなるほど、
宇多田ヒカルさんは今でもすごく好きだなと思ってて、
うんうんうん、
でも
そうですね、うんうん、そうか、じゃあ時代とともにこう変化してきている一つの、うんうん、完成形の音楽、まあそうですね、そうかそうか、それに近いのかもしれないですね、うん
うんうん、っていうのはあるかもしれないな、うんうんうん、でも本当なんかその去年音源を作るにあたってすごくいろんな音楽を聴くようになったのもありますし、なんかあんまり洋楽とかをすごくたくさん聞く感じでもあんまりなくて、うん、でもそのたくさんなんかなんだろうな、聞いたことない曲、これも知らないから聞いてみようと思ったりとか、うん、洋楽いっぱい聞くようになった感じがします。
なんか多分その本当にこうあまりに大きく変わるときってなんかついていけないことがあったりすると思うんですけど、うんうん、そういうのがなかったんであれば、はい、多分もともとなんか自分の中にあったものだったのかなっていう気も、それをうまく引き出してくださった方がいらっしゃってっていう感じもしたので、
うんうんうん、
なんかどっちなんだろう、引っ張られたのか出てきたのかどっちなんだろうっていうのはちょっと思いながら聞いてたんですけどね。
あーでもどっちもだと思います。
すごいですね、これだけの変化をするっていうのは1年でちょっと本当に驚いています。
ありがとうございます。そっか、そうですね、1年だもんな。
そうなんですよ、1年ってねすごく短い期間のようにも僕ぐらいの年になってくると思うんですけど、うんうんうん、やっぱりそうですよね、うん、1年でこれだけの変化をするっていうのはなかなか ご自身の努力もあったと思うし、決意もあったと思うし、すごいなと思いながら見ておりましたけれどもね。太田ひなさんをゲストにお迎えしております。
ありがとうございます。
今回のアルバムが 2枚目、
そうです、
になるんですかね。
3枚目、
2枚目、
いや一番最初にちょろっとライブ、はい、あの会場で打って 出た3曲入りぐらいの CD があって、それはもう私もデータが残ってるか残ってないか分かんないぐらい、
そんな感じ、
すごい、そうそうそうそう、
大事にしといたらよかったのに。
で、
そうなんですね。
でそれでその次がその理性的なあなたっていう EP を、はい、
前回ご紹介したやつですね。
そうですそうです、はい、あのライブ会場で売ってました、
うんうん、のじゃあ3枚目っていうことですね。
そうですそうです、
随分ボリューム増えましたね、曲数も。
そうですよね、
今回何曲入ってますこれ。
9曲、
あ、9曲、
うん、
全部オリジナル曲。
そうです
ですよね、うん、そうかそうか、選んだこれ全部で何曲ぐらいあるんですか、オリジナル曲は。太田さん、
わかんない な、でも
結構数ありそうですね、まあ、
いやめっちゃ、でも限りなく忘れてるから。そう、私
書き留めないんですか、そういう。
書き留めないんですよ、それが。あ、なんか録音しておいたやつとかはあったりとかもするんですけど、うん、全く楽譜が残ってないから。
え、この9曲についても楽譜はじゃあ存在は してなかったんですか。
あれ、あ、ないですね、録音、ライブの録音があって。あ、もうそれこそこのアルバム、3曲目に、うん、あの船を漕ぐっていう曲が入ってるんですけど、
ね、
これとかも作ったのは結構前のような気がします、はい、でも活動始めてからではあるんですけど、
はい、まあ、ここ3、4年の中でも比較的古い曲、
うんうん、そうです。
でも自分の頭の中にしかそれはなかったわけですよね。
ないです、ない、ない。
それを書き記したものはどこにもなく。
ないですね。
すごいです、ちょっとやばい状況じゃないですか。
でもそういう人結構いませんか。
そんなもんなんですかね。なんか、
いや、
歌詞とコード進行ぐらいは書き留めるのかと思ってました僕。ただの思い込みかもしれないです僕。
歌詞もそのなんかちゃんとプリント、そのパソコンの中にデータで残っててとかじゃなくて、作ったままの、うん、落書きみたいな歌詞がノートに残ってて、そうそうそう、
あ、でもノートには一応残ってはいるんですね。
そうそう、あ、そうですそうです
。うーん、歌詞だけ、コード進行とか
載ってないです。
あ、じゃあなんか今から読み返したら別の曲ができる可能性があるっていうのも
かもしれない。
あるわけだ。
あと、あの録音の音源なくしたらパーですね。
どこまで行っても芸術肌ですね。
いやいや、
そういうところ。
そんなことないですよ、ね、
すごいな、なんか面白いですね。でそこからじゃあ9曲を選び、
はい、
できたのがビトゥインザシーツ。
そうですね、ゼロからそのアレンジやってくれた森さんと一緒に作った曲もあって、
うんうんうん、あ、そうなんですね。
でその後は私が新しく作ったり昔からやってる曲になってます。
なるほど、
はい、
なるほどね。いろんなあの出自というかね、でき、うんうん、あの成り立ちのある曲をミックスした究極の、ビトゥインザシーツから続いてお届けするのがラッシュというナンバー、
はい、
どういう曲でしょうか。
これは
LUSH ですね。
そうですそうです、
うんうん、
多分青々しいとか、
そうですそうです、
そ
うで電車のラッシュじゃない方ですよね。
そうですそうです、はい、っていう意味ですよね、
はい、
なんかこの曲がそのさっきロマンス流した時にも言った、例えばその響きを意識するだとか、うんうんうん、っていうのはなんか結構如実に現れた曲なのかなと思ってて、なんか、はい、今まで私の曲の中でなんかダンサブルな感じの曲って一曲もなかったけど、ね、ラッシュが入ってきてなんか一気にそのアルバム全体というかな印象がカラフルな感じになる気がします。
じゃあフロアをこう沸き立たせるような。
あ、嬉しいです。でも立ってなんか体揺らして聴いてほしいです。
なるほどね、うん、お届けをしてまいりましょう。太田ひなさんでラッシュ。
明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。
お届けしましたナンバーが太田ひなさんでラッシュというナンバーでございました。
ありがとうございます。
この最後水を打ったように静まり返って終わるっていうのがなんかいいな、グッとくるところですねこれね。
嬉しいです。
いいなと思いながら聞いておりました。今日のゲスト太田ひなさんをお迎えをしております、はい、こんな太田さんのだからこのアルバムに入っている曲をやろうと思うと、はい、バンド編成がメインっていう感じになるんですけど、どうい
う
編成で演奏することになるんですか。
そうだな、このロマンスと、うん、ラッシュ、うんうんうん、ロマンスという曲とラッシュという曲と、はい、あと甘いミルクっていう曲が今回新しくそのアルバムのために作った曲で、はい、それは私まだ弾き語りでライブでやったことがなくて、そうですね、これはまだバンド編成でしかやったことがないですね。他は弾き語りでもや
ってます。あ、なるほどなるほど。でもこのねアルバムの世界観をっていう意味で言うと、うんうん、やっぱりバンドとかなんですかね、トラック使いながらってことですかね。
そうです、ちょっと同型も入れて、そうなんですよね。なんか特にロマンスとか弾き語りでやるのすごい難しくて、そのアレンジ考えてはいて家でうつうつやったりとかはしてるんですけど、難しくてテンポ落とすのもちょっとあれかなって思ったりもして、ちょっとまだ研究中ではあります。
ね、でもこう、ね、お客さんの想像力も借りながら、ね、うまくこう伝わっていくといいなと思って聞いておりましたけども、うんうん、このでもアルバムの完成度としてはもうすごい高いなと思って、は
い、
い
や嬉しいですね、
聞いております、はい、この CD は1月の16日に発売をされて、
はいはいはい、
どこで買えますか。
店頭に並ぶのが、はい、タワレコの渋谷店と新宿店は多分並べてくれる、はい、
なるほど、
はい、
じゃあ店頭で買われる場合はタワレコの新宿渋谷に行っていただいて、はい、あとは太田ひなさんの、ライブ会場、じゃあインターネット通販とかアマゾンとかでも、うんうん、販売はされる予定で、うん、全国のタワーレコードとかでも入手は、はい、注文していただいたら入手は可能だ、
うんうん、
ということですね。
はい、
はい、ぜひともじゃあ、遠方の方はそういう形で手に入れていただきまして、うん、ライブ会場の付近にお住まいの方はぜひとも太田ひなさんから直接買っていただければというふうに思います、はい、
ありがとうございます、
ぜひともこれチェックしていただきたいなと思うアルバムでね、はい、夜のドライブとかにもいいのかなと思います。
良さそうですね、聞いてほしいです。
ドライブお好きですか。
あ、好きですね。でも車酔いひどいから何とも言えないんだけど。
運転はするんですか。
あのね、免許は持ってるんですけど、うん、全然できないですね。
あ、なるほど、はい、ちょっと角こすってしまいそうな感じ
で。そんなレベルじゃないと思います本当下手くそで
やばいですね。
やばいと思う。一回、うん、本当止まってる車を避けようと思って、うん、すごいめっちゃ危ない目にあったこと
があって、止まって車を避けようとして、
そうそうそう、
はいはいはい、
たらすごい、そうそう、死にかけ、これ絶対私死ぬじゃんと思ってもうそれから運転してないんですよ
そんな事故りかけたんですね。
いや本当怖かった。
わ、怖い、
うん、
ちょっとじゃあ気をつけてね。
本当ですよね。
運転、まあ、せざるを得ない時もあると思うんで、
いや
気をつけていただければと思いますけれども、はい、そんな太田ひなさんに会える日が近々ございまして、
はい、
直近で言うと2月の2日土曜日ですかね、はいはい、ワンマンライブ、
そうです、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
会場はどちらでしょう。
は、王子にあるホクトピアっていう施設の中のドームホールで、はい、
なるほどなるほど、はい、最寄りで言うと王子駅か。
王子駅ですね。
なるほど、はい、大きな感じのホールですか。
うん、そうです、
うん、そうです
なんかもともとプラネタリウムがあったホールみたいで、なんかドーム型でドームホールっていうからこそなんですけど、うんうんうん、ですごいいい感じです。
じゃあ響きもちょっとこうボーンと大きな、
でもなんかそんなに響きすぎる感じはしなくて、なんかねグランドピアノもあったりして、すごい面白いところでした。
素敵ですね、
うん、
ぜひとも太田ひな今日聞いていいなと思った方はぜひとも
ぜひ
ワンマンライブ
お願いします、ね、
土曜日何時頃からですか。
は、スタートが17時からですね。
17時から
オープンは16時半になってます。
あ、ちょうどいいですね、
はい、
終わった後晩ご飯を食べて帰れるぐらいの。
そうです、そうです、
はい、
そう、ドリンクの販売がちょっと当日はしないので、うんうん、それだけちょっとご了承いただければなと思います。
わかりました。じゃあぜひとも、おじの方までね足を伸ばしていただきまして、はい、太田ひなさんのワンマンライブ、
はい、
楽しんでいただきたいと思います。2月の2日でございます、
はい、
そして、それに続きまして2月の22ですかね、
2月の22、そうです、
はい、これは弾き語りのライブ。
これは弾き語りのライブになってます、仏淵亜美さんっていう弾き語りの方の、はい、誕生日の 前夜祭のイベントなのかなね、ちょっとお呼びいただきました、
はい、それが2月の22日ですね、はい、金曜日です。
そうです、
はい、続きまして3月の23日、
はい、
こちらも弾き語りで、
これも弾き語りです、
はい、土曜日でございますけども、
はい、
どういうライブでしょう。
これは、ピアノ弾き語り の、 あの寺地沢子さんって方がいて、
はい、
その方の企画でお呼びいただいてます。
なるほど。ツーマンライブっていう感じ。
いや、
何人か
いて、多分ピアノ弾き語りが多分集まる感じの企画になるんじゃないかなと思います。はい、
が3月の23日で、3月23日ですね、
はい、
そして、続いて3月の28日、
はい、
これも、バンドで、
はい、これはバンドですね、
はいはい、どちらの会場になりますか。
は、3月にあのオープン予定の吉祥寺のネポっていうライブハウスに、あの出演する予定です。
なるほど、
はい、
わっと、あ、じゃあこれは 何組かが出るライブになるっていう感じですかね。
ツーマンライブを予定してます。はい、
了解です。そして3月の30日の土曜日、
はい、
こちらも、あ、こちらは弾き語りですね。
弾き語りです、
はいはい、会場どちらでしょうか。
は、高円寺 の、 あの結構いつもお世話になってる高円寺のウーハさんで、
ウーハさんね、
はい、
こじまりした感じで
ね。そうですね、
比較的できるかなと思いますので、はい、ぜひとも、ライブ会場どこでも太田さんの素晴らしい歌声が聞けると思いますので、
ありがとうございます、
楽しみに行っていただければと思いますが、チケットをどういうふうにしたらよろしいでしょうか。
は、SNS、 Twitter の、ダイレクトメールか、それか、あのホームページにコンタクトがあるので、そこからご予約いただければいいと思います。
はい、ふとに田んぼにひらがなでひな、太田ひなさんで検索をしていただけますと、はい、上の方に上がってまいりますので、ぜひともチェックをしていただければと思います。
はい、お願いします。
結構ライブ本数やってありますね、そういう意味ではね。
そうかもですね、うん、でも一時期よりは結構減った気がします。
そうかもしれない、うん、そうかそうか。なんか卒業旅行とか行かないんですか。結構3月詰まってますけど。
卒業旅行ね、うん、いや、そう、私忘れてたんですよね、卒業旅行
ね。
そうそうそうそう、
忘れない。
なんかそう、行こうと思いつつすっかり忘れて、こんな時期になっちゃってそうそう、多分でもフラッと思い立ったら行くと思います。
友達に誘われたりしなかったんですか。なんか
しましたね、
一緒に台湾行こうよとか。
あった、なんかありました、ありました、
うん、
でも行かずここまで来てしまいました。
私はライブをやるんだそんな感じじゃなくて
まあでもそう、なんかちょうどアルバム作ってる最中だったこともあったりして、その1週間丸々行くとかちょっと不安なところもあったので、まあ断りつつ今かな。
じゃあ、まあこれから間に合うところがあれば行ってみようかなっていう感じですかね。太田ひなさんを卒業旅行に誘ってあげようという方いらっしゃいましたらぜひともダイレクトメールの方まで。
温泉好きなんですよね私。
来ましたよ
行きたいなと思
って、箱根湯河原、千葉の南の方にもありましたね、温泉いろいろね、草津にもあります、うん、ぜひぜひ、お誘いをお待ちしております。僕が募集してどうすんねんっていう話ですけどこの今回のビットインザシーツのジャケット、
はい、あ、はいはいはい、
なんともこう、うんうん、印象的なイラストなんですけれども、うんうんうん、これ何を食べてるんですか。
これ歯磨き粉かな。
歯磨き粉ですよね、
うんうん、
をなんかこう口にわーっと上向いて、
そうです、
入れてるような感じなんですけど、これはどういうイラストなんですか、うんうん。
これは、うん、あの私の知り合いで、前田真由美さん、真由美前田さんっていう、うんうんうん、あの絵を描いてる方がいて、はい、うん、作品はずっと知ってたんですけど、なんかね、うん、ずっとなんか一緒にやりたいねとは言いつつ、そのあんまりそのコンタクト取れてなくて機会もなかった感じで、で今回なんだろうな、このすごい女性的じゃないですか、そのなんだろうな、この絵、
うんうんうん、
だし、なんかこの見た時のインパクトも結構あるので、なんかしっくりきたというかいいんじゃないかなと思って。
これじゃあ太田さんをモチーフに描いたというわけではなく、
そう、もともとある絵にその色だけお願いして、こういう感じでお願いしますってつけてもらったんですけど、
なんかこれを選ぶセンスっていうのもなかなか、
あ、本当ですか、
面白いし、ビットインザシーツを縦書きにするっていうのもこうなんか
いいですよね、
いいですね、絵に重ねる感じがね、
うんうん、
ぜひこの印象的なジャケットも手にしていただければと思います、
はい、
会場か、あとタワーレコード新宿渋谷の店頭販売、あとアマゾンとかのネット販売ございますので、うんうん、チェックしていただければと思います、は
い、お願いします。
続いてお届けをするナンバーでございますが、ブルームーンというナンバー、僕この曲大好きです、
はい、ありがとうございます。
どういう曲でしょうか。こちらは
これは、でもそうだな、このあでも作ったのは結構最近なのか、去年の初めあたりに作った た曲で、弾き語りでずっとやってた曲ですね。
あ、そうなんですね。まあ、それ、はい、それっぽいですね、なんかね。
で、なんかそう弦とかストリングスのアレンジとかも入ったりして、なんかよりこの、その世界観が広がった感じがしますね。
お届けをしてまいりましょう。太田ひなさんでブルームーン。
束の間の静寂、視線をそらせない、困っちゃうでしょうきっと。途切れた相槌気にしちゃう、探り合う瞬間、自分を騙せない、このままじっとしてたらどう。心まで曖昧、恋してるの多分私が思うよりずっと、終電間際の葛藤。ブルー
DJ のビス東京ライブ、お届けをいたしましたナンバーが太田ひなさんでブルームーンというナンバーでした。続いては DJ のビス東京ライブをハワイでオンエアしてくれているケイズーレディオから毎週届けられます音楽と情報の定期便です。ケイズーアロハハットライン。
アロハハットライン。 It's time to grab a surfboard。
のびさん、日本の皆さん、アロハ。ハワイからハワイ州観光局公認ラジオ局ケイズーラジオの DJ カリーンです。今日は今年第11回となりますウクレレピクニックインハワイのお話です。2月10日日曜日にオアフ島で開催されますウクレレピクニックインハワイ、今年は新しいロケーションとしてワールドビレッジの中、ビクトリアワード公園に設置されます 2つの野外ステージで行われます。地元はもちろん海外からもやってくる著名なミュージシャンの演奏が無料で楽しめる一日です。参加決定のミュージシャンの中にはハワイの男性ボーカリストとしては現在大変人気の高いジョシュ・タトフィー、大御所クーイポクムガヒ、花を添えてくれるナタリー・アイカマウ、ウクレレのハーブ・オータ・ジュニア、ジョリー・カミサトなどなど、たくさんの名前が挙がっています。1回目のイベントからウクレレファンデーション・オブ・ハワイが主催で、ウクレレが生まれたこのハワイの地に世界初のウクレレミュージアムを作ろう、そしてミュージアムから世界へ平和を祈ろうという夢を見ながらの皆で分かち合うイベントです。日本からも今年3月にはなんと86歳におなりになる高木ブーさん、ウクレレの貴公子ヨン様と言われます勝誠司さん、美しい歌声の持ち主恵子さん、そしてもちろんサザンオールスターズの関口和之さんがウクレレミュージシャンとしてステージにも立ちます。また前日の2月9日土曜日にはワイキキのインターナショナルマーケットプレイスで第8回インターナショナルウクレレコンテスト&フラショー、そしてウクレレピクニックが10日11日月曜日には初めての試みでブルーノートハワイでウクレレピクニックインハワイアットブルーノートハワイとしてもイベントがあります。ウクレレが人々をつないでいく素敵なイベントです。誰もが楽しめるイベントですので、ぜひ日にちを合わせてハワイにいらしてください。それではスペシャルボイスお届けします。
アロハ皆さん、サザンオールスターズの関口和之です。2月10日ビクトリアワードパークという新しい公園でウクレレピクニックインハワイ第11回を開催します。とっても美しい公園で、芝生も綺麗でですね、音楽イベントのために設計されたということで、そこでやれるっていうのは僕たちもすごい嬉しいですし楽しみにしてます。美味しいフードもありますし、子どもさんたちが遊べるアトラクション、日本のちょっと縁日風なあのアトラクションも用意してますので、家族で楽しめるイベントになってます。ぜひご家族連れで、来てください。ウクレレをやってる方はぜひウクレレを持って公園まで来てください。一日楽しめるイベントです。
2月の10日ウクレレピクニックインハワイ日曜日ビクトリアワードパークで開催です。
はい、無料です。
無料です。
2月11日月曜日にはブルーノートハワイで新しい試みとしてウクレピクニックアットブルーノートやりますので、そちらもぜひ楽しみにしてください。
お声はサザンオールスターズベーシスト、ウクレレピクニックインハワイ主催の関口和之さんでした。たくさんの情報が公式ページで確認できます。 www.ukulelepicnicinhawaii.org 検索ウクレレピクニックインハワイ2019で見てみてください。それでは2月9日10日11日ウクレレイベントウクレレピクニックインハワイでお待ちします。来週までお元気で。マーハロー。ハワイからカリンでした。
というわけで今年もサザンオールスターズ関口和之さんからのメッセージをいただきました。ありがとうございました。ウクレレピクニックインハワイ2019 2月の10日の日曜日、ハワイのビクトリアワードパークにて開催をされます。まだまだ寒い日本を抜け出してハワイで一足先の春を楽しんでみるのもいかがでしょうか。ケイズラジオからお届けをいたしました。ケイズアロハホットライン、今週はここまでです。
The best variety of the music of tomorrow。明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。
お届けしますナンバーが太田ひなさんでブルームーンというナンバーでございました、
はい、
いい曲ですね。
ありがとうございます。
ブルームーンってどういう言われがあるんでしたっけ。何でしたっけ。なんか
これはねお酒の名前ですね。
あ、まんまですか。
カクテル、なんかビールとカクテルどっちもあるじゃないですか、ブルームーンって。
ありますね、はいはい、
そう。でも私は そのカクテルの方をイメージしてて、
本当
女性
紫色の、ね、
そうそうそう、レディーキラー、う
ん
う
ん、レディーキラー好きですね。
いやいや全然違う、たまたまなんですけど
本当ですか、
本当
ですか。
そうそう、でそう選んだのと、でも別にそのブルームーン、うん、本当月の方をイメージしてもらっても全然よくて、うん、なんかね、映像的にも綺麗だし、
そうですね、
うん、いいなと思って選びましたね、
うん、なんかもう全体的にどれもこうどこを切ってもこう夜の感じがしていいなと思いますし、アルバム全体的にそうなのかもしれないですね。 Between the Sheets っていうぐらいですから、
うんうん
うん、いやいいアルバムでございます。ぜひとも皆さんゲットしていただければと思います、
はい、
DJ のビーズ東京ライブには名物コーナーございまして、はい、のびに聞けというコーナーがあるんですね、
はい、
1時間散々私質問をさせていただきましたので逆に、太田さんの方から僕に一つ質問を投げていただきまして、僕はその質問への回答拒否権がないと、嘘をついてはいけないというコーナーでございます。何でもどうぞ。
いやそうなんですよ、このコーナー、はい、もう私にとってのびーさんって、はい、なんかすごい謎が多い人で。
あ、そうですか。
そう、なんか普段社会人されてて、うんうんうん、はい、こういうラジオのパーソナリティもやってて、うんうんうん、でもその自分でその個人で経済のあれとかも上げてたりとか、
はい、
なんかすごい幅広いし、
うん、
なんだろうな、なんかすごい私生活が全然見えない感じがするんですよね、のびーさんって。
はいはいはい、
だから単純なそのものの好みとかもすごい気になりますし、
ものの好み、
そう、なんかさっき、うん、のびーさん音楽の好みが、その曲聴いてる間にのびーさん、
いろいろね、
そう話してた時に、はい、結構好きだっていう曲がコアだっておっしゃってたんですけど、はい、普段その音楽とか 何を聴かれるのかなって。
なんか最近もありがたい、僕 Spotify が好きでよく聞くんですけど、うんうんうん、とにかく自分の好みに合わせたものをずっとかけててくれるじゃないですか、うんうんうん、最近はあれをずっと聞いてます。
何ですか、あれ、
その自分の好みを自動で選んで知らない曲をかけてくれる機能があって、
あ、じゃあそのこのアーティストだけずっと聞くとかじゃない
んだ。あんまりしないですね。
へ、
なんかたまにこのアーティストのこれが聴きたくなるみたいな時は聴きますけど、
はははは、
基本的にその人から押し付けられて聴いてええやんっていうのが楽しいんですよどっちかというと。
そうなんだ、
はい、
へえ、なんか学生の時にこれずっと聴いてましたとか、うん、こういうジャンルの音楽が好きですとかは
あんまりないです。
あ、そうなんだ。
なんか学生の時はむしろ僕ラジオの DJ 学生の時もやってたんですけど、うんうん、その時ってトップ40のカウントダウンとかをやってたんですよ。
あ、なるほど。
そうね、だからその時の流行りのやつ40曲大体全部知ってるみたいな、そういうのが4年間ぐらい続いた時期があったので、もう40曲も聴いてればもう他聴かなくなるじゃないですか、
うんうん、まあでもそうかもしれない。
そうなんですよ。好きな曲っていうのは例えば斉藤和義さんとか好きなアーティストっていうのはいたりはするんですけど、 あとビリー・ジョエルさんとか、ね、いるんですけど、なんかその方をすごいよく聴くかというと、まああんまりなくて、実はなんかお酒飲んだ時にバーでかかってたら嬉しいなぐらいの感じ。
あ、そうなんだ。
はい、
そうなんだ。
うんですね。
本とか、あ、めっちゃ読まれてるって前おっしゃってましたね。
まあ、読みますけどね、あんまりこの小説とかっていう本には寄らないですね、どっちかというと。うん、
映画とかは見ますか。
映画を見る時間が最近あんまりないんです
お忙しい、
うん、いやね、って言ったらもう貧乏暇なしなんです。ただの、
いやいやいやいや、へえ、そうなんですね。
そう、だから音楽は唯一、ね、隙間時間にできるエンターテインメントなのでよく聞いてますけど、映画はね本当にまとまった時間がないとなかなか見れないので、ま
あね、そうですね、2時間拘束されますもんね。確かに
2時間拘束されてしょうもなかった時のなんて言うんですか、やられた感。
あ、まあ、
そうなんですよ、
うん、
たまにあるんでね、あれがちょっと、まあ、それもね、目を養っていかないといけないんだと思いますけど、
ね、うん、そうなんだ。
逆に本当に同じ映画をずっと何回も見たりしますね。
何が好きですか。
ダイハードが好きです。
ダイハードが好きあ、そう、意外そうなんだ。
ダイハードですね。あとは、あ、これは絶対おすすめっていうのはニューシネマパラダイス。
ニューシネマパラダイス、へえ、
はい。
でもなんか何ですかなんとなく分かり、まあ、そういう感じが好き。
分かりやすく感動するとか、分かりやすく面白いみたいなのがやっぱり、うん、エンターテインメントとしてしか見てないかもしれないですね。
なるほどね。
映画は芸術というよりも
分かりやすい。そうなんだ、うん、へえ、あ、なんか分かった気がします、
うん、そんな感じです。太田ひなさんを今日はお迎えをいたしました、
はい。
まあ、しばらくぶりの1時間のトークでございますけれども、いかがだったでしょうかね。
いやー、本当 緊張しました。でもノビーさんすごくお上手なので楽しく喋らせていただきました。
まあ多分喋りに足らないと思いますので、この後ダウンロード版だけでおまけトークというのもありますので。
あ、そうなんだ。
そうですよ、はい、ここはもう放送に乗りませんから言いたい放題でございます。
そんな別にヘイト入ったりしないですよ。何でも大丈夫です。
楽しんでいただければと思いますけれども、はい、今日オンエアで聞いてくださっている方は来週の月曜午前0時からホームページからダウンロードが始まってまいります、はい、ホームページアドレスが http://e-nobby.com で皆様のアクセスをお待ちをいたしております、はい、PC、スマホ、タブレットから無料で登録なしでアクセスをしていただくことができます、というわけで2月の2日がワンマンライブ、はい、ひとまずね、はい、ということでございますので、ぜひともお大変なさんを見に集まっていただければと思います、
はい、よろしくお願いします、
はい、この日行こうかな、どうしようかなって迷っている方に背中を押す一言をお願いします。
いや、そのすごく私は今回のアルバムすごく好きなのももちろんなんですけど、ホールの特性上ドーム型だったりとかもして、うん、当日なんだろうな VJ 使ってその結構視覚的にも面白い感じができたらいいんじゃないかなと思ってて、うんうん、なんかいろんな面で楽しめるライブになったらいいなと思ってるので、はい、ぜひ楽しんでいただけるかと思います、
はい、2月の2日の土曜日でございます、
はい、
ぜひともお越しをいただければと思います、
はい、
詳しくは太田ひなさんのホームページとかツイッターでつぶやかれていると思いますので、はい、DJ のビズ東京ライブのホームページからもリンクをさせていただきます、
はい、
皆様情報をぜひ、ウォッチしていただきまして、行けるライブにはぜひ行っておいてください。今しかないライブってのたくさんありますからね。
そうです、
今しか見れないものをぜひとも今見ていただければと思います。
はい、お願いします。
ラストのナンバー渦中ですね、はい、なんていうんですか、渦の中、
うん、そうです、
渦中、
はい、
どういう願いのこもったタイトルですか、これは。
これは、うん、なんだろうな、私ずっと高校時代とか一人で日記みたいな感じでうつうつ曲作ってたって言ったと思うんですけど、うん、
はい、
割とその頃の作り方に近い感覚で作ったというか、その今回言った響きを意識して、その例えば身の前じゃないちょっと遠くの方から詩とかも持ってくる感じではなくて、はい、その私の手の届く範囲で書いた曲といいますか、なんかサビにそこにあれど逆らえずっていう歌詞が出てくるんですけど、私当時すごい怒ってるんですよ、そこにあれど逆らえずっていうのは、その憤りだったりもして、なんかでアレンジで今回普段ずっとしっとりやってたのが結構アップテンポな感じになったので、 なんかよりその私が作ってた本来の意味で、その渦中が引き立った感じのアレンジになってるんじゃないのかなと思ったりはしてます。
なるほど、
はい、
ラストのナンバー太田ひなさんで渦中をお届けをしたいと思います、
はい、
今日のゲスト太田ひなさんでございました。またぜひお越しください。ありがとうございました。
締め切ったカーテンの裏で丸く小さな背中、生活と匂いがする、洗ってない水槽みたいな部屋。
お疲れ様でした。
ありがとうございます。
もうここから本当電波に乗らないので、い
そんな
実は言いたかったけど言わなかったこととか何でもいいですよ。
そんな別に
そんな別に隠してる感じはなかったですけどね。
うん、結構いつも通りな感じで喋らせてもらいました。
本田ひなさんの得意料理は何ですか？
得意料理、
うん、
いや私そっか料理か、自分の朝ごはんぐらいしか自分で料理しないんだよな。
あ、自分の朝ごはん何が定番なんですか？
何が定番、う
ん、ご飯派とかパン派とか。
あ、ご飯かな。
ご飯
派ですね、
うん、
で楽だから卵料理ばっかり作ってますよ。
なるほど、卵焼き作ったり飴玉焼き。
そうそう、あ、そう、なんかね、一時期卵の中にいろんなものを包むのにハマって毎日包んでた。
いわゆるオムレツ的なやつですか？
あ、そうそう、なんかいろいろ包んでました。
なかなかテクニシャンじゃないですか。いや全然、オムレツなんかなかなか作れないですよ。
いや卵しか作れないもんだって。
でもこうやって作るんですか？なんかトントントントンって
そんなテクニシャンなことはしない。普通に、もういわゆる普通に。
へえ、何を入れるのが一番おいしいんですか？
あとね、なんかめっちゃ ありきたりなんですけど、うん、なんかね、由来があって、なんだっけな、
由来、
ね、川上弘美さんだっけな、西かな子さんだっけな、どっちだっけな、うん、なんかお二方どっちかのエッセイで、うん、そのなんだろうな、文字で書く、あ、どっちだっけな、忘れちゃった。でもなんかなんか女性の作家のエッセイで、
うん、
卵にそのネギ、
うん、
細く切ったネギを入れて、
はい、
そのめんつゆで閉じる、シンプルなやつがめちゃめちゃうまいみたいなエッセイがあって、どっちだっけな、忘れちゃったんだけど、なんかそれに一時期ハマってめっちゃ作ってた時期。
ちょっと親子丼チックな感じの味になりそうですね。
本当ネギしか入れないの、めっちゃ細く切ったネギだけ入れて、
甘くて美味しそうじゃないですか。
卵で包むやつがめっちゃうまいみたいなエッセイ、なんだっけな、忘れちゃった。
それは太田さんも、
そう、それに真似して作り続けてた時期があった。
なるほどなるほど、うん、朝からこうネギを切って、
そうそうそうそう、
卵と炒めて、
うん、
なかなかおしゃれな朝食ですね。
いやいや全然全然。
そっか、まあ、僕も朝とかご飯と味噌汁以上みたいな感じですかね。なんか、
あ、いや健康的じゃないですか。
いや、
あ、私朝弱いから、まあ、全然作れる時は作るって感じ。
何時間睡眠ですか、太田さんは？
何時間だろう、でもね全然ショートスリーパーじゃなくてめっちゃ寝ないとダメで、でもね寝る時間が遅いんですよ、いつも4時とか。
4時、
はい、
むしろ早いぐらいの感じですね。
違う違う、4時朝のですよ。
分かってます、分かって
ます。そうですよ、でも朝早い感じですよね。
4時まで何してるんですか？でも
あとね、なんか帰ってくる時間が割といつも遅くて、
う
ん、その終電ぐらいに帰
って、そっか、のが多くて、ライブとか終わったらそうですね。
そうそう、うん、でお風呂入ゆっくりお風呂入って、お風呂がすごい好きで、うんうん、長風呂しちゃうんですよね、お風呂入って。
そんな風呂入ってたら冷めるでしょ、お風呂も。
まあそうそう、でもせいぜい1時間ぐらい。
1時間も入ります？
本当？本当？お風呂入って、
はい、
でもね、夜ピアノ弾くんですよ、私。
ああ、なるほどなるほど。
そうそう、それで気がついたら遅くなって、かも本読んだりもするし、のんびりしてますね。
そっか、で4時頃眠くなって寝るみたいな。 そっから
いや
12時頃とかですか？
12時、いや12時まではしないな。でも一応目覚ましは9時にはかけるようにはし、
いや短いな、5時間は短い。
そうそうそう、起きられないから10時ぐらいになっちゃったりもするし、うんうんうんうん、だから6時間ぐらいかな、まあ、4時、まあ、前後
4時10時だったら6時ですね
かな、まあ、3時だったら、まあ、9時ぐらいに起きたり、うんうん、そんなもんかも。
それだと一限間に合わないじゃないですか。
あ、そうなんですよ、うん、苦労しましたね。
あ、やっぱそこそこね、僕も苦労しました。
いや本当大変ですよね、
うん、僕も本当に学生時代3時4時まで、ね、起きて、
うんうん、
まあ、大体飲んでたんですけど、
あ、うんうん、
うん、で次の日の一限は休むみたいなのを続けてると、
あ、そうそうそう、
4回生で60単位ぐらい取ったんですよね、僕多分ね。
え、ということ、まあ、4年生で60単位取ったんですか。
そうです、そうです、もう全然単位取れてなくて、
それはやばいですね。
でもなんか単位取れてなくても結構進級できちゃう学部だったんですよ、まあ、経済なんですけど。
あ、うん、あ、まあ、そうですね、経済学部そういうとこですよね。
そうなんですよ、だから4回の時に僕体育やったりとか、1年生と一緒にいろんな授業を受けました、
4年生で体育やるんですか。そうですね、
卓球やってました
マジですか、それすごいな
どんだけ残すねんみたいな、ね、
いや体育か、
体育、
体育はね、さすがに私 取らないでも大丈夫。
本当ですか、うん、なんか、ね、必修だったんですよね
体育が。
体育が、
あ、そうなんだ。
そうだ、僕4年生が一番真面目に学校行きましたね多分。
あ、わかります、気持ちは。
わかります。あ、そう、
いやでもね、違う違う違う、私ね、でも1年生の時は頑張ってフルタンだったんですね、うんうんうん、いやめちゃめちゃ頑張ってフルタンで、はいはい、2年時はまあ半分ぐらい落としたのかな。
半分、
いや嘘嘘、
まあまあ行きましたね、
取ったか落としたかで、3年時が私12単位しか取れなかったの。
どうしたんですか。
いやまあ行かなかったんですよね、学校
に。あ、なるほど。
でそのツケが今回ってる感じ。
お疲れ様でございます。それね、わかんないですけど、社会人になってからもまだね、夢に出ますよ単位を取れない夢、僕いまだに見るから。
あ、大変だったんですね。
そう、単位を落として卒業できない夢と、うんうん、バイトに遅れる夢この2つはいまだに見ます
分かる、まあ、
みんなが一緒とは限らないですけど。
いやですね、単位取りたいですよ。
なんか思い出すだけでわーってなる、そんな思い出の一つです。
私も単位ぴったりで卒業する計算なんで、
うん、
1個でも落としたらやばいんですよね。
結構今、
うん、
目細めて遠くを見つめてる感じになってますけど大変そうですね。
やばいなって思ってます。
頑張ってください。
はい、
本当に、
うん、なんか、ね、
せっかく入った大学ですから。
いや本当です、大学すごい好きなんだよ、うん、私
ちゃんと出といた方がいいですよ、そこまで来たら、
うん、ね、そう思います、ね、
何の話。
いや本当ですよ、もう
進学相談みたいない やいやいや、でもね、いや本当でもまた、また言ってますねって言われたけど、22歳っていう感じがしてなくて僕
前も散々言ってた気がします、ね、
そうで紹介してくれたのが吉村香織ちゃんでしたよね、
うんうん、そうそう、で
彼女僕同い年なんで。
あ、そっか。
そうですよ。
いや香織さんもうすごい、なんだろう、少女のよう、
少女のよう
めちゃめちゃ褒めて
でしょ、
う
ん、でもあの人も37なんで。
いや素晴らしい。そうなんだ。
そうなんですよ。だから香織ちゃんから紹介をしてもらった人やから、うんうん、まあイメージさアラサーのイメージだったんですよでもそうか、22か、確かに学校行ってるって言うてたみたいなことを今ちょっと思い出しながら、
うんうん、そうですよ
ね。
うーん、
いやでも、いいですよ
言われますね。でもなんかアラサー説、
でも大人っぽいですよそこは。
本当ですか、うん、まあ言われますね、
うん、22でその落ち着きだったらその先どうなるんやってちょっと思いますけどね。
いや怖い怖い、
うん、
そんなことないです。
いやここからが楽しみなアーティスト、
はい、
太田ひなさんでございます。
ありがとうございます。
なんか今日言い残したことないですか。
言い残したことか、うーん、いや大丈夫です。
大丈夫です、
うん、また呼んでください。
もちろんでございます、うん、じゃあ3ヶ月ぐらいでいいですかね
近いですね、ぜひぜひ、
ぜひとも、
飲み会でも何でも。
飲み会、わかりました。じゃあなんか人数足りなくならなくても呼ぼうと思いますので、
はい、
ぜひとも太田ひなさん今後ともね、番組に来ていただければと思います。リスナーの皆さんもぜひとも太田ひなさんのライブ、
う
ん、そして CD お買い求めいただければと思いますので、
はい、
太田ひなで検索をしていただきますと、YouTube にも上がってるわけですよね、
うん、そうです、どうぞ、
今映像がね、
うん、
ぜひともそちらもチェックしていただいていいなと思ったら、
はい、
お買い求めお立ちよろしくお願いいたします。
お願いします。
今日のゲスト太田ひなさんでした。
ありがとうございました。